ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。日本人に、日本に関する僕の思いですね。新しい時代の教育。まあ、教育っていうのは非常に難しいわけですね。なぜかっていうと、我々は、例えば私なんかにしてみれば、もう大体終わりに近づいてますので、私がどういう教育を受けても関係ないんですね。で、40歳の人でも結構難しくて、40歳の人、あと死ぬまで60年ありますから。まあ、60年間の社会がどうだということを勉強しなきゃいけないんですね。で、子供はもっと大変なんですね。10歳の子供ですと、あと90年生きます。ところが、ここで難しい問題は、子供を教育する人は、過去に教育を受けた人なんですよ。これは、教育における一番難しい問題なんですね。過去に教育を受けた人が、未来の子供たちを教育する。こういうわけですから、教育者っていうのは、非常にこう、ある意味で、謙虚な人じゃないとダメなんですね。自分がこれで成功したとか、そういうので威張ってる男性なんかいるんですけども、そういうのはダメなんですね。女性もちょっと欠点がありましてね、女性もやっぱり未来を見るよりか、体験で自分の感性を、考え方を決めてる女性が多いんですね。そうしますと結局、男は傲慢で、自分が習って自分が身につけたものが正しいと思う。女性は今まで経験したものが正しいと思う。ところが子供たちは、教育を積んだ男性も、経験が豊富な女性も、経験したことのない世界で生きていく。その時代に役立つものを習うと。こういうことなので、非常に難しいわけですね。で、今の状態っていうのは、どういう状態かっていうと、まあ、洗濯機ができて女性が解放されました。もちろんこれを家庭電化製品と言ってもいいんですけども、洗濯機と言った方がですね、やっぱりより具体的でいいんですね。もちろん冷蔵庫も役に立ってますし、掃除機も役に立っているんですけど、やはりなんつっても女性は洗濯が一番大変でしたから、まあ、その点で洗濯機から解放されたっていうのは非常に大きかったんです。男性はね、まだ実は解放されてないんですよ。男性の仕事はまだ十分に残ってるんですね。やや少なくなったって言ったら戦争ぐらいのもので、それ以外の仕事はほとんど残ってるんですね。まあ、例えば田畑を耕すという、男っていうのが大体他の力って書くぐらいなんですが、それは耕運機に変わりましたけれども、やはり耕運機を動かしているのは基本的には男性なんですね。で、男性はやっぱり今度の AI が出現することによって、ほとんど仕事から解放されます。したがって女性も解放され、男性も解放されるので、あと20年ぐらい経つと、本当の意味での男女が平等になると思いますね。両方とも、まあ、仕事が、まあ人生の2割か3割ぐらいになって、あとをどう生かすかっていうことの人生になるわけですね。それから適正な人口は減少すると思います。っていうのは、現在の日本の人口1億2500万っていうのが異常なんですね。何が正常で何が異常かっていうことをちゃんと考えないとですね、単に人口が減ってるからとかいうふうに考えちゃいけない、当たり前ですけどね。第二次世界大戦始まって、日本では大東亜戦争が始まった時の日本の人口は7000万人です。この7000万人というのは割合と普通なんですね。まあ、日本の37万平方キロメートルの国土とかですね。それから、森林率が 60% ぐらいという地形とかですね。まあ、そういうのから見ますと、まあ、7000万人でもちょっと多いかなと。やっぱりアジアの国というのはちょっと人口大きくなるんですけども、まあ、ヨーロッパだったら4000万人っていうような感じなんですね。ですから、まあ、戦争なんか起こった後っていうのはどうしても人口が減少していくんですが、まあ、大体に、日本人の人口が8000万人ぐらいまで減っていってからが、まあ、本当に落ち着いた日本社会っていうのはできると思うんですね。まあ、その時に、女性も解放され、男性も解放されてます。したがって、その時代ですね、人生重視の楽しい時間、これを私たちの子供たちにどう提供するかっていうのが今の教育者が考えることなんですよ。だけど逆にですね、なんかもっと産業を振興させるために大学では文化系の授業をやめようとかね。まあ、そういうことばっかりやって、つまり今の状態、もしくは今から20年ぐらい前の状態。ああ、これ失敗したなと今、教育でちょっと失敗したなとか思ってるわけですよ。それを回復しようとするっていうことは、子供たちの時代じゃないんですよ。私たちの大人がもう一回やり返すためにはどうしたらいいか。そういう議論が多いんですね。私はですね、 大体人口が8000万人から7000万人ぐらいになって、女性と男性が従来の仕事ですね。1730年ぐらいから始まった、こう、労働からの解放っていうのができるようになった場合、やっぱり重要視されるのは、勉強じゃなくて学術。それから技能。それからスポーツ。芸術と。まあ、いうようなものがですね、柱となって国を作っていくというふうに思うんですね。まあ、もちろん勉強も大切なんですが、まあ、勉強よりかむしろ学術なもんですから、算数の好きな子供がですね、数学をやって学術を磨く。それから、何かこう学術を磨くわけで、その意味では法律とかですね、経済とかですね、まあ、そういうものが少し後退するでしょうね。薬学なんかもそうですね。これも AI がかなりの部分をやるようになるので、まあ、こういったものは理科と文化に関係なく、まあ、衰退していくでしょう。技能っていうのも非常に優れてるわけですね。まあ、昔の言う職人なんですけども、まあ、これは非常にこう腕とかそういったものが役に立つ。これは人間の機能で非常に優れた機能なもんですから、これはやっぱり磨かれていくでしょう。それからまあもちろんスポーツですね。スポーツはまあ学術技能に対して直接的な、まあいわゆる産業というか豊かにするのには寄与しませんが、実は物質が豊かになる時代っていうのがもう、1730年ぐらいから2030年までの300年間で達成されましたんでね。これは比重をぐっと弱めていくだろうというふうに思うんですね。その意味では、芸術はね、やはり多少重きが置かれるようになって、それで、今まあ、音楽家、いわゆる音楽家っていうのもですね、現在の音楽家若干ちょっと批判的に言えば、なんかコンクールに優勝したとか、そういうような競争社会の音楽になってるんですけど、音楽ということ自体は非常に人間にとっての宝みたいなもんですから、むしろ今の音楽から競争を排して、競争をやめてですね、で、本当にこうみんなで音楽を楽しむというような方向の音楽が成立するでしょうね。今はやっぱりまあ、産業の中に音楽が取り込まれてしまってですね、何度かコンクールに優勝したからとか、そのノルマを果たすとか、まあそういった本来芸術には関係ないようなことも起こるでしょうね。それから美術の世界もですね、1950年ぐらいからちょっと変質しましてね。まあここ100年ぐらいは、本当に人の心を打つ美術、作曲といったものも衰えておりますので、まあこれもやはり社会の変化とともに重要になっていくと思うんですね。ですから今の小学校教育、中学校教育を大幅に見直さなきゃいけないんですよ。それに加えてですね、最も人間として大切な誠実であるとか、恩義であるとか、文化と共に生きるとか、やっぱり人間は楽しみなんだ。今みたいにメディアがですね、毎日毎日何か人を怖がらせて視聴率を上げるっていうような思想のメディアは僕は時期に絶滅しちゃうと思うんですよ。社会っていうのはですね、社会に貢献するものしか残らないんです。これはなかなか社会のいいとこですよね。ですから短期的にメディアがですね、テレビとかそういうのが人を脅して視聴率を上げようとしてます。ネットもそういうとこありましてね、もう中国が崩壊するなんてここ20年、ネットに流れ続けてるんですね。もう間もなく崩壊するっていうのですね。本当に崩壊するかもしれませんが、まあ、そういうようなものじゃなくて、本当にこう、人に、こう、希望と楽しみを与えるもの。やっぱり人間っていうのは必要なものは、希望と、楽しみですからね。ですから、この、人を脅してね、この前誰かが線状降水帯という名前を聞くと、もう、続々として怖いというふうな言う人がいましたが、まあ、東シナ海と太平洋があって、梅雨の終わりには東シナ海から、西風が吹いてきて、それから、台風の季節になると、この太平洋を南から風が流れてきますから、一方向の風しか流れないんですから、ですから線状降水帯はもう縄文時代からあるわけで、まあそういうことをね、言って、人を怖がらせて視聴率を上げようとしてるメディアはもう時期に、まあ、なくなるでしょうからね。まあ、やはり人間というのは楽しく健康で生きていくというような社会にどうしても変わってきます。ですから持続性なんていうのは本当は関係ないんですね。 人間一人一人が楽しく生きよう、未来の希望を持って生きようと思っている限りは、必ず持続性は到達します。まあ、現在の温暖化が正しいかどうかは別にしてですよ。まあ、温暖化するようになればね、本当に困るようになったら、まあ、海水の流れを少し変えたりね、まあ、いろんなことができますので、あまりその、節約、節水とか言うんじゃなくてね、やっぱ前向きに楽しい社会を作っていこうというための教育どうするか。これには議論がいるんですよ。文部省がなんか決めるんじゃないんです。これはもう利権になりますから。やっぱり文部省のやることは、教育に対してやることは、決めて押し付けるんじゃなくて、議論をする場を作って、それをオープンにする。みんなで議論している間に、だんだん我々が何を目指して、どういうふうにいかなきゃなんないかっていうのはわかりますんで。まあそういう意味で、今一番大切なのは、とにかく議論、オープンな議論を続けていくと。まあ、とにかく、議論というふうに進めていくと。まあいうことが必要でしょうね。だけど今、ちょっとね、私も議論がしにくいのは、あまりに議論が少なかったので、どうしてもなんか、固くなっちゃったり、喧嘩になっちゃったりするんですね。そうじゃないんですよね。自分の意見を頑張るための議論じゃなくて、次世代の子供たちのために、次世代社会はどうなるんだろうか。まあ、今の文化人じゃちょっと難しいかもしれないですね。自分を考えてますから。自分を捨てて、議論をするということをやらなきゃいけないというふうに思うんですね。